書を一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。聖霊様、この御言葉を主よ導いてください、教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
サウルの子イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。
イシュボシェテがアブネル、自分の第一の将軍ですね、この人によって、自分も老いを受け継いだんです。だからこのアブネルが死んだということ、ヨアブによって殺されたんです。二節。
サウルの子イシュボシェテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名はレカブといって、二人ともベニヤ民族のベーロテ人リモンの子であった。というのはベーロテもベニヤミンに属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレエルからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時、あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名はメフィボシェテと言った。
イシボシェテの弟ですね。もうサウルの残り物、ただ一人残ってるんですけど、この人がメヒボセットという名前です。メヒボセット、これは後で、名前を変えたんですね。この人の名前は最初はムリブバールです。だから全部バールと関係がある名前をサウルが自分の子供たちにつけていったんですけど、この人が名前をこのように変えました。メヒボセット、清められる、そのような意味なんですけどね。じゃあコセス。
メールテ人リモンの子のレカブとバーナが日盛りにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。
だから名前もとても重要です。その名前がこのバールのものとバールの人、バールの子、その意味なんだ。それがこの名前のことでそんなことがあるとは思わないんですけど、とにかく名前がこの反逆を起こしたということですね。このイシュボセットは自分の部下がこのイシュボセットを暗殺するんです。7節。
彼らが家に入った時、イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言った。ご覧ください、これはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。
じゃあこのようにイシュボセットの家に、このバーナというものが入ってイシュボセットを暗殺して、その首をはねて、首を持って、イシュボセットの首を持って、このダビデの王のところに行きました。じゃあだから彼はバーナという ものは考えたのが、あ、これを持っていくと自分を歓迎して自分を上に、座らせ、自分を大事にしてくれると、そのように思ったんですね。これは一般の人々が思っていることですよ。7年6ヶ月ずっと戦ってきたからですね。貢献者でしょう、貢献者。相手のこの親分をね、殺して持っていったから、ダビデは喜ぶと思ったんですね。じゃあ9節。
するとダビデはベエロテ人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。かつて私に、ご覧ください、サウルは死にましたと告げて、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてつけらぐで殺した、それがその良い知らせの報いであった、
じゃあこの彼らは良い知らせですね。アマレク人青年のこの良い知らせ、しかしダビデにとっては良い知らせではないんです。今日このバーナというものの暗殺も、それが良い知らせかというと、ダビデにとっては良い知らせではない。どうしてでしょう。ダビデは旧説もう一度読むと、するとダビデは、ベロデ人リモンの子レガブとその兄弟バーナに答えていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。主は今生きておられるということ、バーナリモンの子レガブ、レガブとバーナですね。兄弟2人が入ってた。じゃああなた方の行動は、今一般の人々が思うその行動だ。この一般の人々の成功感ですよ。この世にもそうでしょ。会社で誰を倒したら自分が上に上がるんだとか、いろんなこう思い、この世的な成功概念があるんです。これはこの世の価値観ですね。この世が教えてる価値観、結局サタンですよ。サタンが作ってたその価値観です。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢です。しかしダビデは、主が生きておられる。主が自分の中にも教えてる。だから霊によって動いた人ですよ。ダビデはこう行動はね、主よ、このケースはあなたはどう思われるんですかといつも主に聞き、だから主がよしとすれば良いです。主がいやこれはダメだとすればダメですね。だからこの世の一般的なこの思いと違う行動をダビデはいつも取ったんですね。主は生きておられる、主を認めることよ。だからこの聖書というものはね、聖霊の感動によって書かれた本なんですよ。流れが霊よ、霊がぐーっと流れてる。誰を主が用いるか、だから霊的な人を用いるんですよ。この世の賢い人ではないんですね。この世の賢さ、価値観はこの兄弟バーナーとレガブか、その兄弟の価値観でしょうね。いつも戦争、また軍人としての思いがそうなんですね。しかしダビデはそう思わない。 自分の思いが全部死んだんだよ。十字架でつけられた。私が生きてるんではない、私の判断ではない、私のうちにキリストがおる。だから自分を否認し、自分の十字架を追って私についてこないと、私の弟子にならないと言われたそのことですね。だからダビデの判断はちょっと一般のこの世の価値基準、ああこれいいことしたんじゃない、敵の将軍を打ち倒した、敵の王を打ち倒した、しかし、そのように思わなかったんですね。まあ、もちろんイシボセットという人は自分がサウルの子供だから王位になるんですけど、自分で積極的に王位になろうとしたかということもあるよね。アブネル将軍によって動かされたんじゃないか、ということもあるし、まあわからない、とにかくよくわからないけど、旅では主は生きておられます。私たちのこの行動というものを主の価値基準で、それを私も動く、私の霊の中に聖霊という方が主として来られて一緒に住むことね、一緒に住むということはね、行動を一緒にすることよ。自分の価値基準で動くんではなくて、この世が良しとするもので動くんではなくて、人々がああこれ納得ができないと思う行動を取るんですね。けど結果として、サウルの一族マナセ族がねこれを見て、満足したんですね。だから後で、この中二族が分かれるんですね。中族が上に、このユダはベナミン族と一緒になってくるんです。サウル族と一緒になって7年6ヶ月戦ったのにもかかわらず、この一番親しい関係になるんですね、ベニャミンとユダは。だから私たちはいつもね、自分の思い、自分のいいと思う善悪で動くんではなくて、主よ教えてください。そうすると聖霊がね、心の中で聖霊の人格が動きますよ。聖霊の知識が直感としてこれダメだ、また良心が、そして心の中で聖霊の願いが志を立てるんですよ。聖霊の喜び、聖霊のこの願いが私を支配するんで、だからそれがとてもとても重要ですよ。目の見える価値判断で動くのよ。自分の利益、もうすごく利益が目の前にあるんですね。このイシボセットの頭を持ってきたからね。しかしその人を処分するんです。じゃあこれが私たち霊の人たちの生き方です。権力によらず、能力によらず、私の霊に、主の霊によって全てが変わる。マタイ2章1節から見ましょう。
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。
じゃあこれは ダニエルの影響ですね。ダニエルがそこで、この星を研究する人たちに影響を与えたんです。だから彼らは不思議な星、王の星、ユダにその王が生まれたということが御言葉で分かったんです。バラムの預言者の預言なんですけどね、その預言をダニエルによって信じたんですよ。それで不思議な星が現れた時にその星に従ってついていったんです。礼拝のために。じゃあ三節。
それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。
だからメシアがどこに現れるかということを祭司たち、学者たち、全部集めてそれを聞きました。コセス。
彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
これはミカ書ですね。ミカ書5章2節です。これは全部預言として彼ら勉強していったんですね。だからサウルが聞いた時に、ヘロデが聞いた時にすぐ答えることができました。メシアが来る、メシアはベテレヘムにお生まれになるということが分かったんです。7節。
そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。
じゃあ自分も行って拝むから。だからこの東方の博士たちが2年かけてきたということが分かります。2歳以下の子供たちをヘロデが全部殺したからね。だからその、この赤ちゃん、イエス様を殺そうとこの者が考えたんですね。9節。
彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。
この上もなく喜んだ。この星がね、導く。だから礼拝のために行くその導きは喜びがある、ね、礼拝ウォーシップですね。主がこう星を通して導いたんですね。これが重要ですよ。まあこのベテレヘムにお生まれになるということを勉強して分かった人たちは全然動きもなかった。星がないからよ。聖霊の感動がない。だから御言葉が御言葉になることはね、聖霊の火が必要よ、ね、聖城で御言葉があるんでしょ。御言葉をトモス、ね、照らす。それは金の燭台ですよ。祈りが中よ。祈り真ん中が祈りですね。祈りによって御言葉がこう星のように私たちを導くんです。聖霊の感動、これはこの金の燭台は聖霊の火です。聖霊の感動です。だからこれがないと、ただ御言葉だけ勉強するとね、人が律法学者パリサイ人になる、固くなる。もちろん御言葉もなしで、ただ祈り祈り祈りと言ったら山に行くよ。山に だから御言葉と祈りを、そうすると星が現れる、光が導くんだよ、礼拝に導く、聖霊の感動、それが重要ですよね。そうすると行動ができる。しかしこの、彼らは歩く聖書だと言ったんですね。けど彼らは動かなかったんですよ。聖書全部覚えたんですよ。パリサイ人たちは聖書をもう、一コマも、間違いなく全部子供の時から覚える覚える、そのように覚えても彼らは動かないのよ。メシアが現れてるのに。だからね、啓示と言ってね、主が開いて見せる、これは主を待ち望んで、謙遜に、これ主を導きを待ち望んでる人が導かれるんですね。この東方の博士たちは、星を自分たちの専門分野でずっと研究してるのに、不思議な星が現れる。いや、これなんだろう。以前、ダニエルが私たちの先祖に教えたことがある。このバラムを通して主が語った言葉なんだけど、それを彼らは覚えたんですね。だから星と御言葉がバーッとぶつかると導くんで、だから礼拝に行かない、その御言葉は間違ってる、イエス・キリストを礼拝する、礼拝者になる。礼拝はイエス様は霊です。だから霊と誠ですよ。誠は御言葉ですね。霊は聖霊です。聖霊の感動、霊と誠を通してイエス様に比例をするんです。これが礼拝ですね。注意せず、
そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
じゃあこの準備物もね、素晴らしいですよね。黄金、黄金は信仰を意味する、王様ですね。王様、乳香、それは祈り、祈りですね。祭祀を意味する。まだ持ち役はもう預言者を意味するんですね。だからこのあなたは王です、あなたは祭司です、大祭司です、あなたは預言者です。旧約にこの3種類じゃなくて3グループに主が油を注いだんですね。メシアです。メシア、メシアということは油注ぎということね。だからこのメシア、キリスト、ギリシャ語ではキリスト、あなたはこのメシアですという意味をね、彼らは分かって準備したんではなくて、そのように聖霊の感動、星、このメシアが現れた、イスラエルにメシアが現れたと、それでついていったんですよね、礼拝のために。それで準備したものは3つですよ。12節、
それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
だからこの夢というものは神様が私たちを導く一つの手段です。アブラムが夢で、まだ幻で、その御言葉を聞きました。だからこの礼拝者はこのように主が守るんですね。夢で現れた、 ヨセフの夢、この14節。
そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、
じゃあこの夢で、まだ13節も夢ですね。
彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。
だから夢を私たちイエス様を信じる人々に夢が現れるんですけど、まあこの一般の人々も夢をよく大事にするんです。けど悪い夢もある。その悪い夢を私たちが全部信じてはいけません。夢を解釈することが重要。夢を御言葉で、また祈りで解釈すること。じゃあこの、まあ、この夢はもうはっきりしたこの夢ですね。夢もね、夢見て忘れる夢もあるんですけど、夢が鮮明に残る。だからここに記録もする。このような夢がある。皆さんも夢が忘れられない夢があるんでしょ。そのような夢があるんですよ。だから夢を私たちが全部信じるわけではないけど、このように鮮明に御霊によって導かれる夢がある。ヨセフがその夢、二つの夢を見たんですね。兄弟たちから憎まれたんですけど、今このマリアの夫であるヨセフもそうなんですね。それで幼子と一緒にエジプトに行った。そのエジプトでもこの夢が現れました。19節。
ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼が立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。
だからこのように、はっきりした導き、主の導きはね、だから星が東方の博士たちを導きました。このようにまだ東の博士たちもこのヘロデのところに行かないように夢で教えました。まだこのイエス様の家族も夢が彼らエジプトに逃げるように、エジプトで生活をして帰るんですけどね、ヘロデが死ぬまで。その時の選挙現金は何でしょう。黄金、日光、持ち役です、ね、それも全部主が用意してるんです。だから私たちが主の中に入ってる主の家族であれば、主の守りがある、主の導きがある。だから心配するのやめなさいね。明日の日がどんな日かよくわからないけど、私たちは主がおられる、主が導く、主の御言葉がある。それで祈る、そこで聖霊の感動がある。それですよ、霊ですよ。霊が導くんですよ。だから私たちは霊と誠によって礼拝者です。礼拝のために私たちが救われてる、作られたんですけど、その目的を失ったから、イエス様が来られ、まだ罪を許し、聖霊を与えて礼拝者にしてくださった。 だから恋愛しようとすると主が、ね、物質的にも場所的にもどこに行けばいいか全部皆さん心配しなくてもいいよ、ね、夢で教えるし精霊の感度で教えるし、ね、直感ですね、直感としても教える。私たちがよくわからないからね、教えても教えてもじゃあこれだよこれだよと教えてももうピンとこないし、いつも忘れる、失う。だからもうちょっと刺激的な部分で教えるんですよ。環境として、環境で次々メッセージが来る時もあるしね、それで、環境の中で星が光るんですよね。夢でも教える。だからいろんな方法で教えるからね、私たちは主よ、私があなたを恋愛者として恋愛するものとして用いてください、そのようにいつも祈りましょう。礼拝のためにその選挙のために必要なお金、必要なこの啓示、全てが主によって導かれる。だから心配することをやめて、私たちはどんな時代にも礼拝者として生きること、主よ私が礼拝者になるように祝福してください。その祈りをしましょう、ね、聖霊の感動、聖霊の導き、夢、幻、環境、いろんな、ことで私たちにわわわこう語るんです。それでもわからない時にはね、私の耳にこう語るんですね。私は一生2回聞きました、あの遠くからこっちに来る時にも、こっちで私が誰かの代わりに説教するために来た時にこの耳ごとでね、ここがあなたが墓会する場所だとびっくりしました。だからよく語ってもいろんな方法で語ってもわからないから主がこのようにもされるんです。これが重要じゃない、重要なのは聖霊の感度よ。旅でのようにね、主は生きておられる、ね、主は導いてくださる、そのように告白しましょう。主を認めること、歓迎すること。じゃあ今日も導かれるように祝福します。祈りましょう。主よ主よ主よ。